青柳ゆきのライフスタイルセラピー。こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今回が第4回目ですので、星読みヒーラー先生術のゆうじさんをゲストに迎える最後の回となりました。ゆうじさん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本日はね、今までずっと去年からのお話と、今年どういう風なマインドになればいいのかとか、全体性のお話お聞きしましたけども、さらにまとめてゆうじさんにこの2025年星からのメッセージとか、やった方がいいこととか、あとまたゆうじさんはお遍路で解像度を上げたけれども、ちょっとお遍路まではいけないけれども、身近でやれることなどお聞きしたいと思いますので、まずゆうじさん、2025年星からってどんなメッセージがあって、よりやったことがいいこととかっていうのを教えていただけますでしょうか。
はい、2025年はですね、はい、実はまあ本当に各方面いろんな方々がもうおっしゃってるんですけど、はい、もう本当に大変革というか、もう大変化の、はい、もうラッシュね、なるような年かなっていうふうに僕も思いますし、もう実際そうだと思うんですけど、
本当に星が伝えてくれてるんですよね。
はい、はい、で、まあ、それこそ冥王星がとか天王星がとか海王星が土星が木星がドラゴンヘッドがって、もう専門的に言ってしまうといくらでも言えるんですが、はい、ただもう端的にまとめてしまうと、はい、その中でやっぱり意識していただきたいことは本当に、まあ一つか二つで、
はい、
始まりのサインですね。12歳だったらお羊座から始まって魚座でこうバーって一周して終わりますけど、はい、その始まりですね、お羊座の、部屋に、
はい、
海王星っていうね、大きな天体とですね、あとは土星っていう天体が、まあ、この上半期中に動くんですよね。
はい
はい、なのでそこから、読み解けるその勝利としては、はい、もうとにかく自分を、まあ大好きになるとか、はい、自分を鍛えていくとか、はい、自分を見つめるとか、はい、本当に自分が自分がっていうのは、本当にこの第4回まで全部全ての回にわたってセルフラブとか、ね、セルフケアとか、うん、自分の解像度とか、すごいインナーディスカバリーとか言ってますけど、はい、それがすごくやっぱりこう加速する。なんなら海王星はもう十何年、土星は約3年ぐらい続くので、はい、本当にまあ2025年だけというよりは、はい、まあ、ここ3年は、はい、みんな一生懸命に自分と相思相愛になりましょうみたいなのが本当に大テーマで、
はい、
なので裏を返せば、はい、相思相愛になるためのなんかメソッド、やり方もろもろはとにかく全部やってみたらっていう、それは別にエステだろうが、
はい、
なんかボディメイクだろうが、はい、まあ、わかんない、なんか気になってるほくろを取るとかでもいいし、何でもいいんですけど、
はい、
まあ、とにかくその自分の中で気に入らないことはちゃんと自己受容すればいいから、それはそれでセルフラブにつながるんですけど、
はい、
こうやったらもっと自分を愛せるなとか、でこうやったらもっと自分のこと好きになれるなってことがあったら、とりあえずそれやってみましょうみたいな。
うん、本当星の、はい、その羊座に海王星と土星が入るこの何年間は、
はい、
とにかく自分っていうものにすごくフューチャーするっていう年、特にこの上半期はそうだっていうことなんですね。
そうですね、上半期にも星が動くので、
は
い、なのでそこからはもう本当に問答無用で3年間は、うん、とにかく3年間は自己愛をとにかく高めることがもうマストなので、
自己愛、
はい、なので本当に極論言っちゃうと、うん、もう人のために使ってる時間なんかないよっていう自分のために使いましょうっていう、どれだけ今まで人のために尽くしてたんですかみたいな、もうメッシ方向、自己犠牲はいいからっていうぐらいの感じで自分に向き合っていただいた方が、はい、てかまあなんでここまで誇張して言うかというと、
はい、
やっぱり大天体が2つも乗っかってきてるのと、
はい、
あとはその終わらせる天体っていうか、終わらせるサインですね、
はい、
の魚座に、ドラゴンヘッドっていうね、1年半ぐらいそれ続くんですけど、はい、が巡ってきてるので、だからもう何かそのバッドルーティーンはちょっと言い過ぎですけど、
はい、
自分の方にエネルギーを使えない習慣はもう一回やめていって、
はい、
でそれと同時並行で、その海王星と土星はお羊座の部屋に来るので、
はい、
だから良くない、あとかリタが過ぎる、ちょっと僕もこれ自分で言っときながら結構ブーメランで帰ってきてるんですけど、
はい、
なんかリタが過ぎるものはちょっとブレーキかけて、
はい、
自分にもっとエネルギーをかけましょうかっていうのが今年のもう大大大テーマですね。
なるほど。でもそれってみんな自己愛、はい、自己愛と思うと、はい、なんか勝手な、そのゆうじさんもよく言うと、わがままと我がままの違いっていうけど、
はい、
こうわがままなんじゃないかと思いがちだけど、この我がままの方のマインドでやるんだよっていうことですよね、
はいはい、そうです、はい、でもそこ難しいのは、
はい、
じゃあわがままと我がままの差ってなんだってなるじゃないですか。
そうですよね、
はい、これはわがままなのかな、我がままなのかなみたいな。でこれも実はその時代の後押しがすごくあって、
はい、
ドラゴンヘッド魚座ってさっきもねお伝えしましたけど、
はい、
実はドラゴンヘッド魚座も1月にもうシフトしちゃうんですね、
はい、
1月から約1年半続くのがそのドラゴンヘッド魚座期間で、そこは、はい、ま一家のバイブスが流れている時でもあり、
はい、
いろんなものが融合していく、許しとか、
はい、
まあそうですね、なんか手放しとかっていうものがこう、まあ、時代のバイブスになっていく時、
はい、
でプラス、まあ、オルタナティブなこととか、
はい、
まあ、なんか新しい前時代的なチョイスが OK になっていくのが冥王星水瓶座期間 まあ、もうなってますけど、
はいはい、
なのでそれをバーッとこうまとめていくと、あ、なんか意外と今までだったらこれってわがままだよねと思ったことも、うん、それがもし自分の我がままなんだったら、うん、もうこれは我がままなんだって言っていいんじゃないかみたいな、
あ、なんかイコールになってってもいいんじゃないかみたいな、
そう、だいぶそうなんですよ。でそれで人から何言われても別になんか自分の味方が10分の1人いたら、10分の10じゃなくても、うん、それだって日本だけで見ても1000万人ぐらいが味方だから1億人って言わないですけどだったらもうそれでいいかなって、そこのコミュニティでやっていくっていう風にあのシフトしてもいいかなみたいな風になっていった時に、うん、初めてやっぱりそういう価値観を共にする人たちとつながっていける。なんでかって自分の主義主張を自分のイズムを言ったからですよね。もしくは表明したからですよね。
そっか、
はい、みんなに好かれる必要も別にない。だからみんなに好かれることって果たしていいことみたいなところも、なんなら疑いの目がかかるのかもしれません、
ね、うん、10人がいて10人好かれようとすることこそ、はい、そんなの必要なのっていうことですもんね。自分を押し殺してね、
はい、それこそエゴかもしれませんよね、うん、はい、みんなから好かれようとする自分みたいな、うん、はい、今日は何だろうかというとあのかなり手厳しいこと言ってますけど、まあでもそこから全部疑ってかかる、その概念が全部一回シャッフルというか浄化されていく、はい、だから世間的にいいこと、いず正義はてなみたいな、世間的に正しいと言われてることって本当に私絶対それ従わなきゃいけないことはてなみたい なそこに全部こうあのクエスチョンマークを、うん、あの振っていくっていう、ね、そうなんですよ。でそこで自分にとってそれが本当にイエスなんだったらイエスだし、そうじゃなかったらノーで、もうノーサンクス言ってもいいよっていうのが今年、まあ、から3年間の、まあ、本当は3年以上あるんですけども、はい、でもとりあえずその自分と相思相愛になるために一回そこはもう超棚下ろして見返した方がいいですね。あとはもうちょっと分かりやすく言うとですね、はい、なんかちょっとまあ、 あの稚拙な表現なんですけど、はい、こっから3年間はもうみんななんかあのバブルって意味じゃなくて、はい、赤ちゃんの意味でのバブっていいんですよ、
はいね、
みんなバブーバブー言っていいで、はいはい、なんかあのちょうどお羊座っていうのはその年齢期ってそれぞれ皆さんこう決まってるっていうか、はい、各サインがその担当してるのがあるんですけど、はい、生まれたての赤ちゃんなので、はい、だからまあ新生児だったら、はい、まあ、極端に言ってもまあ何やっても許されるとは思わないですけど、うん、まあ、基本的にはなんか、ね、みんなから愛されて、うん、みんなから構われて、うん、まあ、必要なものは全部やってくるじゃないですか、うん、まあ、寝床、ね、ご飯全部、
まあ、泣くことが仕事みたいな感じですもんね。いや、本当
そう
です、
はい、う
ん、
なので もしそうだったら、まあ、変な話、新生児がいきなり周りに気遣ったらちょっとおかしいというか、はい、なんかお皿片付けましょうかとか 言わないしやらないじゃないですか
、はい
はい、だから、まあ、周りにこうなんか全方位甘えるとか、うん、なんかいい意味でなんかなすがままやられるがままというか、うん、ぐらいの方が、まあ、なんかこうなんていうんですかね、こう、まあ、天の采配に乗りやすいですね。
その方が、はい、むしろうまくいく、バブバブ、はい、バブバブ、
そう、バブっていただいたら勝手にすべ馬でなんかすべからくうまくいくっていう流れに乗りやすいから、そこをだから変にエゴで、いや私なんかがとか、うん、だって赤ちゃん言わないですよ、なんか私なんかこれ飲んでいいんですかって言わないですよね、はい、だそこはなんか変にこうもんぱかるなんかカルチャーをちょっと一瞬アンインストールしていただいて、
なんかいるだけでいいですもんね、はい、赤ちゃんは、はい、そこに、はい、だから自分もそれでいいんだと、あとなんかゆうじさんが確かに今我がままと我がまま違うって、はい、うん、前はその違いを言っていたけども、はい、今は本当にまたアップデートで時代でイコールでもういいんじゃないの、
う
ん、
もはやそれも許されるんじゃないっていう感じになって、じゃあなんで許せないかったら自分が許せなかったからなんじゃないかとか、集合意識が許せなかったなんじゃないかで、別になんかそれがなんていうんですかね、こうほら、まあ、それこそね、あの人に多大な迷惑をかけるとかじゃなければ、うんうん、別にいいんじゃないかっていう、
確かにそういう、ね、はい、社会的通念的なことがちゃんとしていれば別に自分自身の問題だったらイコールでいいんじゃないかっていうことですかね、
はい、
うん、そのバブバブいる、
うん、まあ、あとあれですね、さっきの話にちょっと戻っちゃうと、うん、その社会通念みたいなものも今ってやっぱ社会の土台が動いてる時なので、うん、なんならね、あの江戸時代だったら皆さんほらちょんまげだったけど今は違うっていうぐらい、はい、まあ、それは社会通念っていうか、まあ、そのなんかあの見た目ですけど、うん、それぐらい多分その世の中の常識普通云々っていうのがめちゃめちゃ変わっていくのが多分こっからの風の時代の真骨頂だと僕は思ってるので、はい、っていうのもやっぱり風の時代っていうのはエアなんで、はい、あのウィンドではないんですよね。だからつまり空気が変わるから、うん、はい、だから空気を読めっていうじゃないですか、
はい、
で空気読んだからこうなった、空気読んだからこうやるっていう、もし向きがいるというか、
はい、
そういう言い方がまかり通るのであれば、はい、じゃあ空気が変わっちゃえばそれ読んでいけば多分どういうなんか動きが適正なのかも変わってきますよね。
そうで、空気が変わるんですもんね。
そう、空気が変わるんですよ。
空気清浄機でね、綺麗な空気になってるわけですからね、
はい、
それを前の空気読むのとまたね、うん、違いますもんね。
はい、だからあと5年も経てば空気読むっていう、そのなんていうの、まあ、言葉がどうこうっていうのはさておき、
はい、
空気読める人ほど逆に新時代様式になっていってる可能性ありますね、気づかずに。
そっか、はい、本当に違ってきてることがありますもんね。
ありますあります、うん、はい、
でそうやって一人一人が自分でこうを出して心地よくなっていたら、はい、ゆうじさんが昔もよくおっしゃってたんですけど、こうもしも席どうぞって言って次の人がすごく気持ちが良かったら、その人が次に行った場所で機嫌が良かったら、はい、またすごくその接した人もまた機嫌がいい、それでこうつながっていく感じになっていくのって、はい、あるってよくおっしゃって、うんうん、で私もすごくそれそうだなと思ったんですよね、うんうんうん、案外違うようで自分が機嫌が良かったり自分がいいともう周りもなっていく、でこの周りがまた違う人をまた機嫌を良くしていく、そんな風に一人一人がそういう風にバブバブ言って、
いや本当そうですねなんかその愛の連鎖というか、うんうん、自然に受け取って自然にだからなんかそのなんか余剰分をだから人に渡して、うん、で受け取って渡してっていう、それなんか愛の連鎖とか豊かさの連鎖って僕はすごいいいなと思っていて、はい、でむしろやっぱり質の時代にすごい強かったのはむしろその制限の連鎖というか、はい、制限制約条件の連鎖が結構多かったと思うんですけど、うん、だからそこはなんか本当にかなり早いタイミングで、うん、まあ瓦解というか、うん、まあ、変わってきそうだなって思いますね。
そうですよね。だから自分がね、皆さん自分自身になってたらこう心地よくなったり生きやすくなっていくっていうことが、はい、結局全世界を良くしていく、はい、壮大になってきますけど、
本当そうです、
そういうことですよね、う
ん、は
い、
でもそこのポイントは、うん、結局皆さんの中にある、まあ、それはもちろん僕も含めてなんですけど、うん、怖さ不安恐れ恐怖、うん、そこがあるから、それでなんかこう言われるのが怖いとかやられるのが怖いから、もしくはちゃんとしていたいとかがあるからそれができない、我がままイコールわがままになれないっていうのがやっぱこうブレーキがかかるじゃないですか、
はい、
そこをやっぱり個々人が向き合っていかないと、うん、なかなか変わらないかもしれないなとも思ってます。
そっか、
はい、
だからこの個々人がじゃあ変わるためにといいますか、はい、うんうん、まあ、どこからどうやればいいのかっていうのがずっとお話聞いてて、実はねゆうじさんはいろんなTips を持たれてて、ブログも書かれてるしって、で有料ですけどノートやられてますよね、
はい、
でたくさんコンテンツがあって、ヤギ座オンリーの、うん、
ありますね、
あれは木星に特化したものとかいろいろあるんですけれども、はい、そこで私も拝読させていただいて、すごくも参考にさせていただいてるんですけど、本当にゆうじさんここまで書いていいのかっていうぐらいいろんなこと書いていただいてるんですけど、うんうん、毎月課題っていうのもね、分かりやすく出されてるんですよね、
はい、はい、出します、う
ん、それは本当は有料じゃなければ読めないんですけれども、うんうん、今この聞いてる方々にこう課題っていうか、こう2月これやったらちょっとそっちに近づけるんじゃないみたいなことを、ぜひこのリスナーさんの方、実は有料でしか読めないものなんですけど教えていただければと思うんですけど、
はい、
いいですか？
もちろんです、大丈夫です、はい、
今2月6日で2月に入った、今月もすぐこれやってみたらっていうのってどんなことなんでしょうか？
はい、実はですね本当にすごいタイムリーで、はい、さっきちょっと僕お伝えしたことだいぶ被るんですが、
はい、
2025年2月の課題っていうのは、はい、まあ、ちょっとその星回りがそうだからもちろんそうやってシンクロして課題を出してるんですけどもね、はい、不安恐れ恐怖ベースにやっているアクションを極力減らして、
はい、
逆にワクワクとか楽しいとか面白そうっていうところを主題というか、うん、テーマにした、もしくは厳選にしたアクションを増やすっていうのが課題です。かなり抽象的かもしれませんけど、
はい、
でも例えばそうだな、うん、服を買うとかでも、はい、こっちの方がなんとなくなんだろうな、うん、無難というか、
はい、
まあ、なんか使い回せそうだなとか、うん、もしくはちゃんと思われそうだなとか、うん、まあ、もしくはなんだろう、本当はこっちの A っていう方が欲しいんだけど、うん、B の方が分かんない、なんとかってい う, こう認知があるブランドだから、
はい、
分かんないリセールがいいのか周りからどう思われるのか、うん、まあ、それが気になって買うみたいな、別にそれが悪いわけじゃないんですけど、
はい、
ただドキドキワクワクを無視して、
はい、
なんか安泰な方に行く、もしくは不安を解消してくれる方に行く、
はい、
もちろん世の中にほら不安を解消する商品とかも世の中にいっぱいあるので、
ありますね、そっちを煽る場合の方が多いですよね、はいはい、
うん、ありますよね、うん、なのでもちろんそれに対しての商品が悪いわけじゃないんですけど、
はい、
ただ、うん、極力今月はそのなんか不安解消系ではなくて、
はい、
だからその改善改革系ではなくて、
はい、
もう単純にワクワクドキドキする方、もしくは面白いなって思う方に、
はい、
やってみたらっていうのですね。だから例えばですけど、なんだろうな、シュガーフリーでなんとかで、なんか健康にいいような、明らかになんかあなたの問題を改善しますよっていうような飲み物とか食べ物も別に悪くないと思うんですけど、じゃなくて本当にドキドキワクワクワクワク楽しいって思う、なんかわからないなんとかケーキとか食べてみたらみたいな。
なるほど、でも、はい、そうですよね、なんか服とか本当選ぶ時も、うん、まあ、体型が気になるとか、はい、
うん、
まあ、予算がとかじゃなくて、はい、もうそういうの取っ払っていいなと思った、
はい、
ときめきな感じで、うんうん、 選んだものを重視してみるっていうことですかね、
はいはい、そうです、はい、これ2つ理由がありまして、はい、1つはちょうど2月っていうのが、まあ水瓶座の部屋に冥王星いますが、はい、太陽もまあ入ってるね、まあ、2月って水瓶座の時期なので、
はい
はい、なのでなんかちょうど普段とは違う、はい、なんかリバースアクションとか、はい、そのロジック的なものを一回ちょっと壊して、
はい、
ロジックじゃないところでやってみたらっていう、はい、
破壊という、まあ、大きなことを言うと、はい、やめてみて、
はい、
もう一回リバースしてみるっていう、う
んうん、やってみたらっていうのと、はい、まあ、あとはそのこのちょうど2月っていうのは、はい、さっき あのロジックで言う、それこそロジックで言うと、
はい、
冥王星水瓶座期間プラス太陽も水瓶座期間なので、はい、ちょうどその反対側を使うっていうのが、はい、意外とその開運アクションだったりもするんですね、
はい、
で水瓶座の反対っていうのは獅子座なので、
はい、
獅子座ってやっぱりこうドキドキワクワク楽しいファンエンターテイメントみたいな、まさにファンファーストな、ね、うん、まあ、星座さんだから、はい、なのでそっちを使うと逆にその水瓶座の方も獅子座の方も、まあ、要するに両輪のところにエネルギーがこう回るので、
うんうん、
あのエネルギーがちゃんとね綺麗に回りますよっていうような感じの実はロジックで出してるのがこの課題なんですよ。
もうファンファーストですね、
はいはい、まさに
全部私の中に U字語録とかいっぱいあるんですけど、
はい、
宇治さんが本当になんかもう物とか選ぶときにこれでいいやじゃなくてこれがいいや
で
選ぶようにされてるっておっしゃってて、
うん、はい、
もうまさに今回もそういう課題もありますよね、
はい、で実はそのこれでいいを手放していくっていうのがまさにこの冥王星水瓶座期間の過ごし方のコツでもあるんですよ実は。だからあと19年続くんですけど、なのでみんながこれでいいを手放していくと、うん、だからみんなこれがいいってなったらみんなのこだわりとか、うん、みんなが好きなものがどんどんどんどん出てくるじゃないですか、
はい、
なかったらね商品として出てくる可能性もありますし、
はい、
なのでもっとバリエーションに富んだ世の中になっていくんだろうなとは思います。
でも私それすごい実践していて、
はい、
洋服好きで見るときにやっぱりなんとなくこれでいいやって思っちゃう時もあるんですけど、うん、はい、やめてこれがいいって思ってやったものってすごい大事にしたりとか、
う
ん、思い入れがあったりとか、まさにまたそのユージさんも大事にしてるものを買う時にストーリーを大事にしたりとか、うん、だから態度が良くない店員さんとは絶対買わないとおっしゃってたけど、はい、ストーリーごと買うじゃないですけど、そういうことすごいなんか大事にしてたら、うん、なんかすごく一つ一つのものがキラキラしてるような感じになるような気がします。
いいですね、はい、いやでもなんかそれがやっぱり最終的なって、ね、もちろん青木さんご自身もおっしゃってくださいましたけど、はい、物を大切にするとか、うん、そのストーリーとかお店を大切にするっていうことに多分つながっていくので、うん、結果的になんかまあ省エネというか、うん、まあなんか浪費っていうかそれも減るし、
うんうん、
結果的になんか全部結構オーライなんじゃないかなっていうふうに思いますね。
あとなんか自分を大事にしてる感じもすごく ありますね、
はい、
なんかこれでって言ってこうないがしろな感じがあるじゃないですか、うんうん、とりあえずも時間がないからとか、
うんうんうん、
ね、ユージさんもその、まあ、それができたらいいですけど、あんま値段でこれ安いから買うとかじゃなくて、
うんうん、
値段まず見ないで本当に欲しかったものってこれだったみたいなところに行くと、なんかそれこそ自分の解像度、あの感覚の解像度も上がる気がすごいします。
確かに。
だからずっとゆうちさんがずっとおっしゃってることをやってれば自然と解像度は上がるような感じはしますけど、は
い、そうですね、自然とだからちゃんと自分らしさは分かるし、
うん、
自分がどういう人で何にときめいて何が好きで、うん、どういう人なんだっていう輪郭は、まあ、おぼろげ以上には多分まあ、ね、見えてくるんだと思うんですよね。
本当ですね、
はい、
かこの2月はだからじゃあファン楽しみとか、
はい、
あのそんなダイエットとかそういうのとかじゃなくて、うん、美味しいパンケーキ気があったらもうこっちを食べてみる、
そう食べたかったらそうですね、
うん、
はい、
っていうことですよね、
うんうんうんうん、
その楽しみとかを優先してくることが課題ってすごい楽しい課題ではありますよね。
本当は楽しい課題なんですけど、うん、でもやっぱりこう安牌を打ちたかったり、やっぱりこうついあこっちの方がいいかな、なんでかったらなんとかさんが言ってるしなとか、
うん、
もしくはこういう効果があるって言ってるしなとか、やっぱなんとなく起きがちじゃないですか、なんとなくね、
うん、
だからそこを一回ちょっとブレーキをかけてみるっていう、
なるほど、
はい、のは大事かなって思いますね。
でもすごい具体的にもう2月入ったばっかですぐね皆さんやれることなので、はい、ありがとうございました。ユージさん全4回にわたってお届けして、もう本当にいろいろお話いただいてありがとうございました。いかがだったでしょうか。
ですね、まあでも普段からもちろんお伝えしてるメッセージもあるはあるんですけど、はい、でもそれ以外にもお返事の内容だったりとか、
うん、
まあその本にね、あの新刊についてのお話だったりとかを ね、
はい、
まさにこの、あの本を作ってらっしゃるもうプロフェッショナルの立場からまあいろいろこうあのコメントとかいただいてですね、すごい本当に励みにもなりましたし、まあ、あとはやっぱりそのなんていうんですかね、まあ、あの前回にもあの出させていただいた時に比べて、やっぱり星にまつわる世界観とか、
はい、
皆さんの認知とかもすごい変わってきてるなって思ったので、
はい、
なのでそういう意味ではやっぱりこうお話をさせていただく内容もやっぱりこうなんかバージョンアップしてる感じというか、まあ、もうちょっと深いところまでもねお伝えできたんじゃないかななんて思ってますし、すごいなんかあの勉強になりましたっていうことはないかもしれませんけどその時代のさなんか変遷みたいなものを僕も感じられたので、すごい良かったなって思いますね、
はい、私も本当にお話ししててこう歴史でゆうじさんが われてたこともさらにまたアップデートされた言葉とか、ゆいさん自身がそういうふうに思われたこととかもすごく聞けたので、すごいためになって、またさらに2月やることもすぐあって楽しい会になりました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
今回の感想や番組全体へのご感想は番組のメールまでお送りください。アドレスは life@wani.co.jp までお願いいたします。番組内で読ませていただいた方には番組セレクトのプレゼントをお送りいたします。
ここまでのお相手は青柳ゆきと
ゆうじでした。
ゆうじさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。